ございます。聖書と福音の時間です。日本ではペットは今やなくてはならない家族の一員です。特に一人暮らしの方にとっては慰められる存在であり、話し相手であり、愛の対象のようです。人は一人では生きられないのですね。でもあなたを愛し、今も見つめてくださっている神様の存在もぜひ知ってくださればと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日あるアメリカ映画の話を聞きました。映画のタイトルはコンビクション。コンビクションとは有罪判決という意味だそうです。簡単にストーリーを紹介します。ある時、一人の男が殺人容疑で逮捕されました。彼には全く身に覚えがありません。しかし裁判の結果はなんと終身刑。彼は無罪を主張しますが、誰も彼の言う言葉に耳を傾ける人はいませんでした。ただ彼の妹だけは兄の言葉を信じるのです。妹はその時高校を中退し、ウェイトレスをしながら子育てをするごくごく平凡な主婦でした。彼女には兄の無実を証明するための裁判を起こすだけの高額な費用はとてもありませんでした。その時、彼女は一つの決心をします。それは自分の手で兄の無実を晴らすというものです。彼女は高校に入り直し、大学で司法の勉強をし、十数年かけてなんと弁護士資格を取るのです。そしてもう一度兄の事件を一つ一つ徹底的に洗い直し始めます。昔にはなかった DNA 鑑定を用い、またかつての証言者たちの偽証を暴いていくのです。18年の後、ついに逆転の判決が出ます。兄は無罪となりました。淡々とした中にも力のある映画だそうです。なぜこの映画には力があるのかといえば、それはこれが作り話ではなく実際にあった事実に基づいたものだからです。彼女はなぜ自分の人生をかけて誰もが不可能と思うようなことができたのでしょうか。その根底に流れるものは兄への深い愛です。愛ゆえに彼女は不可能を可能にしたのです。さて、聖書の中にこのような言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この聖書の言葉は福音のエッセンスとも呼ばれていて、聖書全体の中でもとても大切な言葉です。この言葉は二つの文章からできています。一つ目は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたという文章です。聖書は神がおられると語ります。この神とはどういう存在なんでしょうか。すべてを作られた方なんです。この宇宙も地球もすべての生命体も、そしてあなたも私もです。私たちはたまたまできてしまった存在ではないんですね。この神が目的を持ってこの世界に生み出した大切な存在だというのです。誰一人必要のない人はいません。この事実はとても重要です。勉強ができてもできなくても、運動ができてもできなくても、特別な才能があってもなくても、仕事ができなく、歌や絵が下手で、泣き虫で、意志が弱くて、人前が苦手で、あがり症で、不器用で。でもそんなことは一切関係ありません。すべての人は必要な存在なのです。なぜでしょうか。神は世を愛されたということです。この世とはすべての人を指しています。つまりこの世界に生まれてきた人、全員を神は愛しているというのです。価値があるというのです。 神はすべての人を愛しています。何ができるかは関係ないのです。なぜなら、神はすべての人間を作り、すべての人を愛しているすべての人の神だからです。さて、どれぐらい愛しておられるのでしょうか。一人子、つまりイエス・キリストをお与えになったほどに、というのです。残念ながら私たち人間は神様の前に全員が罪人です。神は人間を作られた時に神中心に生きるように作られました。ですが人間は自己中心になってしまいました。この世界の犯罪、人のお金を取ったり、他人の権利を奪ったり、騙したり、暴行したり、殺したり、これらの犯罪の源は全て自己中心です。国と国、民族と民族、人と人とが対立し争う原因は何でしょうか？自己中心です。そしてこの自己中心のことを聖書は罪というのです。私たち人間はすべて罪人なのです。この人間の持つ罪を取り除くために、神が人となって私たちの住む世界に来られました。それがイエス・キリストです。罪は借金とよく似ています。時が来れば清算しなければなりません。しかし人間は神に対して罪の清算をすることはできないんです。差し出すものが何もないんです。その清算を私たち人間に代わってたった一人で完了されたのがイエスの十字架です。イエスは十字架の上で叫ばれました。完了した。と。これは罪の清算は終わったんだという意味の言葉なんです。これがイエスの十字架です。一人子をお与えになったほどにとはこういう意味なのです。二つ目の文章はこうです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。さて、聖書は私たちの前に二つの道があると言います。一つは滅びの道です。そしてもう一つは永遠の命への道です。すべての人に全く平等に起こること、それは死です。そしてその向こうには二つの道があると聖書は言うんです。一つは滅び。神の恵みも愛も全く届くことのない世界です。そしてもう一つが天国と言われているところです。神の愛と恵みに溢れる世界です。天国で生きることができる命のことを永遠の命と言います。人間は死んで終わりではありません。死の向こうにも希望はあるのです。それが天国です。滅びと天国とあなたはどちらをお選びになりますか？もちろん天国でしょう。ではどうすればいいんでしょうか？それが御子を信じるということなのです。イエスを信じるということは、イエスが私たちの罪の清算をしてくださったという事実を信じるということなのです。イエスの罪の清算を自分のものとすることです。冒頭に話した妹は人生の多くの時間を使って兄の無実を勝ち取りました。しかし、あなたを心から愛しておられる神は、一人をイエス・キリストを十字架にかけて、処刑することで、あなたの罪の清算を完了してくださったのです。あなたがそのことを信じ、受け入れ、自分のものとして、神からのこの贈り物を素直に受けるとき、あなたは永遠の命を持つことができるのです。これが神の約束です。御子を信じる者が、永遠の命を持つためであると書いてあります。あなたを愛してくださるゆえに、神が送ってくださったこのプレゼントを受け取ってください。間違っても滅びの道を選ばないでください。決心してくださることをお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に 神様の祝福が豊かにありますように。